モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワンダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサド
ゥサドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラ 弥陀心よ。 この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを、今からねちょっとお話しするので、もう楽な姿勢で座ってくださいな、はい、はい、予想に反してね、この海の施設、結構晴天の日が続いて、結構暑いですけども、ね、最初は曇り雨の、ね、予想だったんですけどもね。なので、熱中症とかね、気をつけてくださいね。とはいえ、鎌倉ですからね、最高気温、30度もいってないんですよ。だけど、ね、はい。ですね、今日もね、ほんとたくさんの人に来ていただいてるんですけれども、今ね、旭カルチャーセンターで、学童用人種を読んでいるのね。で、旭カルチャーのそのままポッドキャストを流すわけいかないけれども、いかないので、ただ、非常に今、重要なことも話してますので、それを噛み砕いてね、ここでもちょこっとだけね、お話ししたいと思いますね。本当に、テキストを丁寧に読むのは、朝からの方でやってますので、それに興味のある人はもう、朝から上直接おいでくださいね。そんなもんですね。はい。告知からね、先に言っとくと、このセッションが、水曜日まであって、でその後ね、結構混んでるんですよ。6日に、ごめんなさい、木曜日の日にね、いつもの前橋の次年の方へ、行ってくるし、座禅会の方ですね。それから、土曜日が名古屋の本清院っていうね、青山浄土宗のお寺で座禅会で、日曜日が京都で、ね、いつものケリーさんのところですね。で、月曜日が、大阪の阿倍野で、ヨガの先生のための瞑想リートワークショップをね、やるって感じですね。で、その後、そっか。で、その後のね、30日の土曜日か。ごめんなさい。そうですね。30日の土曜日が、はね、ちょっとね、私の姪の結婚式があるので、30日の土曜座禅会だけはないです。早朝座禅会やらないというのは珍しいんだけど、やらないですね。だから翌日の31日の日曜日は、ありますね。で、その次が、 8月の最初の日曜日が、目黒ですね。でそれが終わってすぐに9日の火曜日に、から御嶽山のお盆接神ですね。お盆接神の案内は多分明日ぐらいに出せると思いますので、ちょうど3週間前ですけどね、申し込んでください、ね、11日が山の日になってね、休みが取りやすくなってると思いますので、ね、置いてください。14日の日曜日までです。そんな風に流れていて、で、8月、9月、もう結構ね、いろんなとこへ行きますけども、ちょっとそれも決まってからね、言いますので。それと、来週の日曜日、板橋さんやるのね。日曜日の。うん。やりましょう。ね。うん。だから来週の日曜日ね、24日の日か、私が京都でやってるので、こっちは、マイク決まってたじゃん。うん。こっちはね、何もやらないので、ちょっと関東の人がやることないのでね。10時から、やりましょうね。10時からヨーガをやって、その日はだから午後はもうないので、あと何やるかね、まあ、ご飯食べたりいろいろしてね、やってください、ね、はい。だから来週ね、一方私はないけども田橋さんの方で一方案でヨーガの会をやりますのでね、ぜひぜひゆっくり田橋さんと話したい人は来てください、ね、プラナヤマとか。今ね、プラナヤマね、いろいろ、試行錯誤してやってます。ちょっと順番変えたりとかね、やって、で、それがいざ終わったら、いよいよ所作師ですね、を、作って、小さな、プリントを、作ってますのでね、誰もができる形にいたしますので、そうしてください。はい。だから御嶽が、だから来週末ね、名古屋、京都、大阪の人はぜひぜひおいてください、ね、はい。それとあとそうか、11月 の、 インドの件もね、もうほぼ決まったので、これもちょっともう近い1週間以内には、案内メール出しますのでね、今ね、かなり日本円がルピーに対して強くなってますので、かなり行きやすいと思いますね。デリーとダラマサラとの間の往復の航空券も1万数千円で手に入りそうなので、だったらもう飛行機で飛ぼうっていう、ね、感じになってますので、はい。いいですね。はい、そしたらね、今日ね、結構、久しぶりの接心、一本でやる接心は久しぶり、7月以来なんで、3ヶ月ぶりなんですけど、結構遠くから、たくさん人来てるし、普段ね、ポッドキャストを聞いてるだけで、今何が起こってるか、追ってはいると思いますけども、ただ現場にいないからね、質問とかできない、かくてちょっと分かんなかったとかね、部分があるかなと思うし、それをちょっと、今ねお茶の時間 の、 夕方のインタビューの時にね、そういう質問を受けて答えしてるんですけども、ちょっとそれをみんなでシェアもしていきたいなと思いますので、後ほどね、そういう質問ですね、ちょっと一方案から離れたところで、ポッドキャストだけ聞いて、それでちょっと腑に落ちないとこ、理解できないところね、を質問してください。それ多分これ、ポッドキャストを聞いているたくさんの人ですね、一方案に来れないような人たくさんいますので、その人たちへの非常にいいとなりますので、はい。それとね、 今日たくさん来てらっしゃるので、法話のね、文字起こしの方なんですけど、文字起こし第1段階目が終わって、それから今構成段階になってね、構成を文字起こしした人とは別の人にね、ざっと見てもらうっていう形をとっています。一つがもう終わったんですけども、構成っていうのは一つの技術だし、まあ構成のためにね、学校とかあるし、まあ出版社さんだとね、本当にって思うぐらいがすごいことまでやるんですよ。あれ、こんな言い方、あれはこれ、ま、高校として間違ってたのかって、私もね、それ構成さんに指摘されることあるのね、出版社さんのね。それで幻冬舎さんと川出書房さんから本出してて、そこの構成の人に指摘されて、この言い方ちょっとおかしいとかね、日本語としてですね、があって、あと本だと仮名遣いとかね、非常にうるさく言われるんですけども、まあ私らの場合はそれが目的ではなくて、文章の流れをね良くするっていうのが目的なので、もしね、構成、私実は専門的訓練を受けてますとかね、あるいは興味あるっていう人がいたら、ちょっとご連絡ください。もうすでに文字起こししてあるのをちょっと見てもらうだけですので、まあ多分数時間の半日ぐらいの作業で終わるんではないかなと思います。で、今5本ぐらいできているので、そうしてるとまあほぼ完成して、だけど、でそれをもとに、これがちょっと本を作るっていうね話で、それがまた全然別の話になってきますけど、ね、はいはい、そしたらね、じゃあ入っていきましょう。ここね、数週間の流れは、佐々木俊直さんとか、あるいは池見さんですね、池見明さんとか、っていう、まあ、先生たちとお会いして、それではっきりしたことを、やってきました。ね。で、特に今年になってからね、一本案もかなり、アップデートしていて、特にフォーカシングが入ったこと、それからプラナヤマが入ったこと、ね、これがメソメソとしてかなり大きなもので、まあ、なんていうかな、今までそういう要素が一切ないところに入ったというよりか、まあ、今までもあったんだけども、でもちょっとはっきりしなかったっていうね、いうものをはっきりさせて正式に取り込んだっていうのが、まあ、実際のところですね。だけど、正式に取り込んだから、誰もがそれを意識するようになって、で、実際にやってみると、非常に効果が上がる。ね、まあ、プラナヤマなんかだと、まあ、昨日も出たんですけども、プラナヤマなしでもね、実際に微細な感覚を感じることはできていても、プラナヤマを入れることで、それがさらに、簡単に、要するにアクセルがさらに踏まれたっていうね、っていう感想をね、持たれた方もいるみたいで、まあそれは本当に私らの、狙い通りです、ね。だからまあプラナヤマはまあ、微細なエネルギーが増える、強くなるっていうのが目的でですね。で、まあそれについてはもう散々話したからいいんですけども、それとフォーカシングの方もね、フォーカシングをすることで、で結局どういうことかっていうと、そのなんていうかな、メソッドで、まあ私らが瞑想のインストラクションを与える場合に、こういうものを、瞑想の対象としてとって、で、それでこういう、それをそういうふうに観察してくださいとかね、いろんな、言い方をするわけですね。で、それをまあ皆さん実際やるわけだけれども、でも実際に瞑想をやっていくと何が起こるかっていうと、まあもちろんその、その瞑想の対象をきちんと見る、 なかなか見られない、でもようやく見れるようになったってね、まあ、そういうこともあるんだけども、それと並行して、いろんな現象が皆さんの中で起こってくるわけですね。いろんな現象が、でこのいろんな現象をどう取り扱うかに関しては、ちょっと今まで正式にね、一方案のワンダーメソッドの中で、あんまりはっきりとは明言してなかった部分があったんですけれども、それが何て言うかな、はっきりと明らかになって、で明らかになると同時にそれをやんなきゃいけないってねことになって、でそれが非常にある意味効果があるっていうのかな、効果があるというよりか、まあ、実際の問題 の、 解決に役に立つ、ね、だから何ていうかな、その一生懸命ただ呼吸を見る、体の感覚を見るだけで終わらずに、それもやってるんだけども同時に、自分の中から何かが湧いてきて、非常に強い何かが湧いてきて、でもその何かがの正体がよく分かんなくて、でもこの正体をよく見ていくと、それはちょっと自分の両親に対するちょっと非常に複雑な屈折した思いがそこにあるとかね、その自分の人生がなんかまっすぐ行っていないっていうことに対する非常に強い焦りの思いとかねあって、それなんとか自分の人生のねじれを正したい、まっすぐにしたいっていうね、そういう思いもあって、っていうようなね、いろいろなのが当然浮かんでくるわけですよ。でちょっと今までね、それをうまく、取り扱えなかったんですけども、フォーカシングっていうことを入れることで、その、湧いてくる未解決な思いですね、それにどう取り組んでいっていいのかがはっきりしてきた、そういう話ですね。だから、瞑想メソッドとしてはやる、ずっと今まで通りやるんだけれども、それと並行して自分のいろんな問題 が、が湧いてきたのをどう解決していいのかがはっきりして、でそうやって解決するのも、瞑想メソッドの中に含まれるっていう、そういう話ですね。これはね、なんていうかな、一方案はね、わりかし、まあ、他のいろんな瞑想の人たちと比べてはわりかし、セラピー寄りだっていうのはね、まあ、普通、まあ、言われるわけね。っていうのは、まあ、セラピーを否定しちゃうようなね、仏教の流れっていうのも、当然あって、一方はそうとは逆にセラピーにかなり近いスタンスを取ってはいるんですけれども、それでもやっぱりちょっと その自分の中から湧き起こってくるいろんな問題をどう取り扱っていいのかについて、そんなにはっきりと今まで言ってこなかったんですけども、それがねようやく言えるようになったかなってね、そんな、ことですね。そこが一つのポイントですね。はい。でそれがフォーカシングのね、フォーカシングと出会うことによって、はっきりしたことですね。まあそうなんだけれども、まあこの間の池見さんと話していて、やっぱりそういう問題を、白い雲として捉えて、でそれを青空から見るっていうね、いうやり方を、まあ、池見さんの方ではやって、それが非常に効果的なんですけれども、でその青空から見るっていうところが、まあ私らからなんかヒントを得たっていう話で、まあそうなんでしょうけども、ただその青空から見るっていうことの意味がね、ちょっと話をしているとその意味をね、ちょっと突っ込んで話そうと思った時にもちょっとこれは時間切れになってしまったってね、そんな感じでしたので、 それはね、またちょっと次のことにありますけれども、あ、そうだ、ちょうどいいわ。池見さんの時にね、参加してた人が何人かいらっしゃるんだけど、ちょっと中間さん感想なんか言える？
急なのであまりまとまらないんですけれど、感想としてはやはり先ほど先生がおっしゃったように、ちょうど聞きたいところで終わってしまったという、圧倒的に時間不足だったのが残念でした。でやっぱりその私としてもフォーカシング、もともと私はカウンセリングを受ける側だったので、すごく自分の、自分を治療するという意味で興味がある方法だったんですが、実際にそれをやってるのを、代理人者の方がやってるのを見て、あ、すごいなと思って、実際私が瞑想を始めたのは、フォーカシングってカウンセリングって一般的にすごい高いんですよね。私行ってるとこは1時間1万円ぐらい取られてたので、それを自力でできるようになる方法は何だって結局行き当たったのが瞑想だったんで、先生が、これ瞑想してる人は自分でしてますよねって言った時、あ、確かにって思い出したような部分がありました。
あ、ちょっとそこら辺聞きたいんですけども、だから、はい、まあ、中尾さんは、まあ、実際のカウンセリングを受けるかと、
はい、
現場を知ってる、
受けてたんですね、何年か前に、
うん、現場を知ってるわけでしょ、
はい、
それで、まあ、今こうやって今瞑想を私たちと一緒にやって、
はい、
それは一人でや
る、はい、
でその時一人でやってる時に、そのカウンセリングのような二人でやってることと、まあ、私からすると、まあ、同じようなように見えるんですけど、
はい、
まあ、実際は二人と一人、まあ、違うわけで、はい、そのあたりどうですか。
はい、でも実際瞑想も独りよがりになりやすい部分があるんですよね。その誰かがこう一人でやってるわけですから、それやっぱりカウンセリングだと本当にこう、なんていうか、知識を持った方が一緒にいてくれるから出てくるような部分があるんですけど、瞑想もそれと似たようなのがあって、だから私は一人でちょっとやるのが怖くなって、それでここに来るようになりました。こうし、うん、収集がつかなくなるような部分がポロポロ出てくるんですよね。それカウンセリングだと、まあ、実際心療内科にも行ってたので、まあ、そのお医者さんとのこう3人体制だったわけですけれど、私とそのカウンセラーとお医者さんですね。でそれだとやっぱり安心感があるんです。
はい、はい、そうです。
瞑想だとその一人でやると安心感がないんですね。この後どうなっちゃうんだろうっていうような不安があるような、う
ん、それは瞑想なんか本を読んでやったりやる、
私は一応ヨガスタジオでですね、瞑想してました。でもそれでもやっぱりこういうちゃんとしたケアっていうかはないんですね、ヨガスタジオだと。まあ座りましょう、で座ってなんか、どうしようどうしようみたいで、みんなこういなくなりますから。でやっぱり、うん、そういう部分がちょっと怖いなって思って、いろいろで、なんかこう自分の中から突き上げてくるような思いとか、いろいろ思い出すこととかもありまして、忘れてたのに。そういうのがやっぱりだから、そうですね、フォーカシングやるにせよ、力量のある方とじゃないと、収集つかなくなる恐れはあるような気がします。はい、
はい、
はい、はい、まあもうね、今すでに本質的なところを疲れたんですけども、まとめると、カウンセリングの場合は、まあ、診療臨床心理士さんと で普通心療内科の体制の中でやるから、精神科医の人とね、体制の下でやるから、ある意味安心ですね。でまあそうなんだけれども、まあこの間の池見さんとその、クライエントの人とね話をしてても聞いてても、あれは池見先生以外できるんだろうかっていう正直思ったんですけどね。池見先生は本当にできてる。なぜできてるかって言ったらば、池見さんがあのクライエントと同じ経験をしてたじゃないですか、ね、同じまさにクライエントの中に 入るっていうか、なんかなって、でだからちょうどあのね、私思うんだけど、コンピューターがね、トラブルを起こして、でそれで例えばアップルに電話相談するじゃないですか、ね、そうするとアップルの電話相談の人のパソコンに私のパソコンと同じものが上がるわけですよね。でそれで向こうから遠隔、ここをやってこうしてくださいってね、やって、だから私のMacBook の内容がそのまま Apple の電話相談の人にも共通の体験をするわけですよね。で それで一緒にトラブルを探していこうっていう、まさにそうじゃないですか、フォーカシングね。だけどそれはコンピューターだったら簡単に、ね、操作でできるけれども、人の心をね、人の心をそんな自分の中に再現するっていうのは、よっぽど力量のある人じゃないとできないだろうし、それは単にフォーカシングを 何年間か勉強しましたってね。まあ今池見先生は関西大学の大学院の教授 でそこに大量に大学院生がいて、で今学んでるみたいなんですよね。でだから彼らはそこで勉強して臨床心理士さんの資格を取って、まあ、フォーカシング専門のねなるんでしょうけども、果たしてそれが本当にできるのかっていうね、単なるあれは単なる技術とは思えないし、うん、でやっぱり非常に個人的ななんかの一つの何かがないと無理ではないかなっていうね、気もはっきり言ってしましたけどね。だから、どういうことかっていうと、そういうふうに一人で細々とやるのではなくて、誰かと一緒の方がはるかに安心なんだけども、それはその誰かによるわけじゃないですかね、誰かにね。でその誰かが本当に力量のある人だったら非常に安心して前へ進んでいけるけど、じゃあそれだけの力量のある人が果たしてそんなに大量にいるのかっていう問題もありますしね。じゃあその時に二人ではなくて、まさに一人でやる時に瞑想っていった場合ね、一人の瞑想なんて結構それはまた結構難しくて、何が難しいかというと、その単に、瞑想メソッドでもって深いところへ行けないっていうだけじゃなくて、まさに何か、まあ、要するに、まあ、私の言葉だとお化けが出てくるわけですね、心の底からね。でそのお化けが出てきた時に出たって言って、対処できなくなるのが まず間違いないわけですね。だけどその私らがその今青空の瞑想っていうことでやっているのはまさにそのあたりで、2人だから対処できる、1人だったら対処できないっていう話ではなくて、この青空っていう場所に立たない限り対処はできないわけですよね、うん、で問題はこの青空の場所にどうやって立つかだし、あるいは青空の場所ってどこにあるのかって話じゃないですか、ね、 で、その場所に立たない限り、私らは圧倒的にこのお化けに負けてしまうっていうね。っていうあたりで、なんていうかな、非常に微妙なところに入っていくかなと思います。ね、はい。で、それでね、ちょっとね、今、すぐ質問を受けるとまたあれなので、まあ一応ね、この間の、フォーカシングのワークショップに出られた方に今質問を受けたんですけども、で、そのね、その、青空の話なんですけれども、これは、例えば日本の禅宗の中でも散々扱ってきているわけですね。ね。だけど、その扱い方がどうもね、なんかはっきりしない。ね、なので、今日はね、ちょっと一つのテキストを読みながらね、その問題について考えていきたいと思います。最初21ページの方ね。大丈夫ね、別に
大丈夫ね、
はい、うん、はい、21ページの方を見てください。これはね、学童用心集っていう道元禅師 の初期の頃の文章の、第4番目の章なんですよね。で、これはね、それほど文章としては難しくなくて、前の第三章がね、結構難しかったんですけども、これはね、それほど難しくないんだけれども、これもね、なんていうかな、分かったようで分かんない。で、本当は分かってないのに、なんか分かったような気になってしまうっていう、いうようなところで、で、これがね、結構、今の日本の禅宗の問題点を明らかにしている。っていうのは、今ずっとお化けつながりで言うとね、お化けをどう取り扱うのか、っていう、なんていうかな、訓練というかそういうものが、まあほぼないんですよ、普通は。ね。で、それはなぜかっていうと、そのお化けをどう取り扱うか、っていう問題意識がないから。ってことは、要するにこの間のワークショップの時も話しますけども、この生身の生々しい心をね、どう取り扱うべきなのかっていう発想がない。ね。まあそういうバックグラウンドが あるとね、まあ一応踏まえた上で、ちょっとこれ読んでいきましょうね。無所得心をもって仏法を修すべからざること。右仏法修行は必ず先達の心血を受けて私の用心を用いざるか、いわんや仏法は無心をもってもうべからず、無心をもってもうべからず、ただ創業の心と道を符合せざれば、信心いまだかつて安寧ならず、信心いまだ安寧ならざれば信心安楽ならず、信心安楽ならざれば道を称するに軽曲を称ず、いわゆる創業と道と合戦にはいかんが安理せん、真に取捨せず真に妙理なきなり、仏法修行はこれ人のために主せず、今世の人のごときは仏法修行の人その真と道と遠くして通し、もし人障眼すればたとえ非道なりと知るとも、すなわちこれを修行す、もし苦行散端せざればこれ衝動なりと知るといえども捨てて主せず、 痛ましきかな。何だし試みに上心にして観察せよ。この心行仏法とせんや、仏法にあらずとせんや、はずべしあすべし、制限の照らすところなり。これ仏法修行はなお自身のためにせず、言わんや文明利用のためにこれを主せんや、ただ仏法のためにこれを主すべきなり。諸仏は慈悲をもて修行を愛民すとも、23ページ飛びますよ、自身のためにせず、他人のためにせざるは、ただ仏法の上なればなり。水や焼酎、竹類、その子を養育するに、信心観難し、経営苦心して、一教徴用すれども、父母において、ついに益なき親。しかれども、こう思うの慈悲、消滅すらなおしかり、おのずから諸仏の修行を思うに似たり。諸仏の妙法はただ慈悲一条のみにあらず、あまねく不諸門に現ず。そのもとみなしかなり、すでに仏したり、なんぞ仏風に習わざるや。行者自身のために仏法を主すと思うべからず、妙理のために仏法を主すべからず、家法を縁がために仏法を主すべからず、霊言を縁がために仏法を主すべからず、ただ仏法のために仏法を主する、すなわちこれどうなり、ね、これね、論理の流れ非常にシンプルで、どこにもその飛んでる場所、飛んでる部分とかね、ないんで、まあ、前のところは結構飛ぶっていうか、いい意味でアクロバティックに飛んでたんですけども、これはね、非常に、簡単で。で、どういうことかっていうと、これもね、丁寧に読むと非常に面白いんだけど、まあ、今日はちょっとこれを丁寧に読むのが目的ではないので、ざっといきますと、まさにね、今、中場さんが、瞑想を一人でやるときにどうやってやっていいのかわかんない。ね。二人でカウンセリング受けて、二人としてカウンセリング受けている場合は、まあ、安心して任せればいいけども、一人だとちょっとわからない、ね。なので、だからこそ、先輩たちに、非常に微妙なところをきちんと、教えてもらって、で、それで、最初の一行ね、私の用心を用いざるか、自分勝手な、思いでもってやってはいけないよ、っていうことですね。で、その心ね、私らが今心っていうものを取り扱っていて、で、そしてそれと道っていうのはこれ仏道のことですね、がうまくぴったり来るのか来ないのか、それから外れるのか外れないのかね。で、外れてしまったら、私らの身も心もどっか、非常に辛いものがある。安楽じゃないものがある。ね、で、ここで面白い言葉で、軽曲を生ずってね、トゲが生じてきてしまうっていうね、ちょっとドキッとするようなね、があって、で、この、軽曲3行目ね、3行目、ね、つまり、この心をどう取り扱うかで、道に反したことをやると、結局安楽ではなくて、トゲが生じる。ね、だから、これちょっと非常に慎重にやらなきゃいけないよね。で、慎重にやるときに、どう、やったらいいのって言ったときに、これが4行目ですね。心に主させず、心に妙理なきなり。これまさに、主者って取って捨てる。取って捨てるってことはどういうことかっていうことは、これはもちろんいいものを取って悪いものを捨てるっていうね。要するに自分の好き嫌いの判断でもって、対象にね、選んでしまう。 で、妙理。妙理っていうのは、妙っていうのは名誉の方ですね。理っていうのは、その経済的な利益のことですね。で、そういうものを求めない。ね、で、そうなんだけども、もし、自分が修行やってるところをよく見ると、この道とかなり外れてるんじゃないの、ね、で、その証拠に、人が褒めると、それが間違っていると知ってもやって、で、人が何も、称賛してくれないと、正しいことだと思ってもやらないっていうね、いうことですね。これは、なんていうかな。まあ、要するに、受け狙いってありますけども、受けを狙ってやる。ね。だから、なんていうかな。名利っていうとね、名誉とか利益って言って、なんか、多分これピンとこないですよ。なんか、一方でなんかそういう、なんか名誉のことばっかり、あいつは考えてばかり、あいつはお金のことばっかりって言って、そうするとなんかみんな他人のことになっちゃうんですけども、名利っていうのはもっと生々しいもので、要するになんていうかな、人の評判、あるいはなんか、人がなんかいかにも好きそうなことですね。なんかいかにも受けがいいようなことですね。となると、なんかいきなり急に私らの話になるじゃないですか。ね、なんでも、なんか受けを狙うって何かをする。だけどもそれが本当に正しいのかどうか。だから本当に正しくても人が受けないんだったらばもうやらないとかね。だからもう受けるか受けないかが何かをする判断になって基準になって本当に正しいか正しくないかが基準ではなくなってしまうっていうね、ことですね。で、そういうものであっては、いけないよっていうことですね。で、ここでね、もう一つ、重要なことを言ってて、で、それが、慈悲ですね。で、諸仏が、ブダたちが、慈悲をね、非常に大事にしてきた。で、その慈悲っていうのは、ちょうど、まあ、これは、お母さんが子供のことをね、慈悲を持って、育むのと同じようなもんだっていう例えをよく使うんですけれども、ここではね、人間のお母さんではなくて、虫とか、動物ですね。動物たちですら、お母さんっていうのは子供をものすごく可愛がる。ね、で、そうやって子供を散々可愛がって、それで何か利益が得るかっていうと、そんなことなくて、結局、親っていうのはただ損しっぱなしっていう ね。だけど、親としては損なんだけれども、子供をそこまで可愛がるように、動物たちもしている。で、それはちょうど、ブタたちが、修行を、慈悲を持って思うのと同じなんだよね、っていうことですね。だから、これは、なんていうかな、要するに自分が全然得にはならないんだけれども、ちょうど親が子供を、のために、身を犠牲にしてまでやるように、で、ブッダが、身を犠牲にして修行を救おうとするように、だからこれは全然自分の役には立たないよ。だけど、やるんだよっていうね。そういう 話なんですよ。だからつまり、私らの、まあ、要するにエゴがあって、でエゴが、何かを得ようとすることではない、あるいは他のエゴが喜ぶようなことをするわけではない、そうではなくて、そのエゴにとっては全然、得にならないようなことをする。なんで？そのエゴを手放していくためですね。だから、これなんていうかな、そのこれね、結局これ読んでいくと何を感じるかっていうと、結局何かを得ようとしてはいけないっていう話でもちょっとないんですよ。そうではなくて、その逆で何か自分がわざわざ損するようなことをしていかなきゃいけないっていう話なのね。つまり親が子供を育てるように、親としては全然何の得にもならない。で、ブッダたちが修行を何とか慈悲をかけるとき、でその時はブッダたちがそれによって何か利益を得るわけではない、ね、だからどっかで自分が、わざわざ損をするような形を親もしてるでしょう。その動物たちの親もしてるでしょう。そしてブッダもしてるでしょう。だからあなたもしなきゃいいっていう、そういう流れですね。だから、っていうのはね、これ無所得心、何かを得てはいけないんだって、言うと、普通ね、その何かを得てはいけないから何かを得ようとするような修行はしてはいけない、ね、悟りを得ようとするような修行はしてはいけないっていうことになっちゃって、ただぼーっと座ってて終わりっていうね、なる。だけどここはそんなぼーっと座ってて終わりなんてことを進めてるわけじゃないじゃないですか。よく 見るとね、ここではわざわざ自分が損するようなことをしなさいって言ってるわけね。だからこれはどういうことかっていうと、私らのちっちゃなエゴと、そしてそのエゴに突き上げられて次動かされて生きてきた私らですね。そしてそれが、仏法に出会った時に、私らはそのエゴを手放して、エゴにとってわざわざ損になるようなことを、して生きなさいっていうことですね。だからどこにも、なんていうかな、もう何か得てはいけない、得ようとしてはいけないからただぼーっとしてればいいんだなんて書いてないんですよ、ね、はい。で、そういうことですね。で、だから我々が青空としての私として生きるっていうことは、でも同時に私は雲としての私を生きてもいるわけだから、雲としての私は常に得することと損することと両方あるわけじゃないですか。だから雲としての私としては、損する方向にを選んでいく、それが我々がエゴとしての私の罠に引っかからないための、一つの方法なんだっていう、そういう話になってきて、ってことは、つまり青空としての私と雲としての私の二重構造を生きてるんだけども、私は青空としての私だけではなくて、やっぱ雲としての私があって、 雲としての私としてはすぐに得しよう 何しようという方向に進むから、それを手放していくのが、一つのポイントなんだよってそういう話ですね。だけどもここで青空としての私っていうのが見えないと、なんか雲としての私がなんか自虐的にね、わざと損をするとか、もうわざと何も求めないとかね、っていうことになって何がなるか分かんない。だけど私らが雲としての私として、なんでわざわざ損するようなことをしなきゃいけないのって言ったらば、それは青空としての私を自覚するためですね。でその時に我々はその心と道っていうものがぴったりと一致する。でそれをしないと心と道っていうのは一致しなくて非常に、辛いことになる。さっきの言葉だとトゲが生じてきてしまうっていうね、そういう話ですね。はい、これで完全にこの文章は読めたことになると思います。はい、じゃあね、今日さっき お約束したように、ここ数ヶ月ね、かなりポッドキャストの中身が進んじゃって、まあ一方に毎週来てる人はいいんだけども、来れない人が多分置いてきぼりのような感じを受けてるっていうのをちょっと最近感想もらうんですよ、ね。なので、今回ね、久しぶりに一方に来た人で、この一方に来れなかった間に感じたなんか疑問とか質問とかをしてもらえたら、ポッドキャスト聞いてる人に非常に役に立つんではないかなと思うんですけども、どうでしょうかね。小倉さんたり行きますか。行かない。あ、そう、じゃあ
今日のまあそのまあ慈悲が大事なんだよって話だと思うんですけれども、うん、その例えばですけど、自ら諸仏の衆生を思うに似たりっていうことで先生もおっしゃってたんですけども、こう自分がむしろ得をするんじゃなくて損をするようなことをすることで、その慈悲っていうものを、青空の私っていうものを、自覚していくっていうような方向性っていうふうにおっしゃったんですが、昨日もまあ同じような話が出たんですけれども、アップデートする仏教の慈悲の瞑想の一節、まあそこには文言は出てこなかったかもしれないですけど、まず我々が今一方案でもやるんですけど、慈悲の瞑想をするときに私が幸せでありますようにっていうふうに言うわけですよね。まあもちろんこの話題はちょっと前の方で出たんで、ちょっと繰り返しになっちゃうと思いますけども、私が幸せでありますようにっていう方向性の慈悲っていうのが、なかなかここから読み取りづらいなっていうことが一つ。ただそのセラピーっていう話も今日すでに出たんですけれども、セラピーにおいてはそういう私に慈悲を送るっていうのが、やっぱり慈悲の中で、やっぱり初手だと思うんですよね。一番最初にやらなければいけない慈悲を送るにあたって、何でしたっけ、青空やフォーカシングの何でしたっけ、イニシャルケースって私もちょっと読ませていただいたんですけれども、青空から私に向かって慈悲を送るっていうことをかなり重視されていた。実際にあの中でもされていた。なので、私に向かって慈悲を送る、私が幸せでありますようにっていう部分と、まあ、あとこういうその伝統的な、まあ、道元禅師でもそうですけれども、この部分の噛み合わせの難しさっていうか、その辺についてちょっともう一度お話しいただきます。
はい、今のちょっと整理しますね。どういうことかというと、 まあ、特に大乗仏教なんかだとね、今それ一言で言うと菩薩ってなるんですけれども、菩薩っていうのは、まあ、要するに人のために、大乗仏教の菩薩ですよ、っていうのは人のために自分を犠牲にして人のための幸せを、ね、狙うっていうね、っていうことですね。で今日のまさに今日のところもまさにそれとぴったり一致して、そのいきなり菩薩とかブッダとか出さなくたって、ほら動物たちだってみんなそうでしょってね。動物たちの特に親がね、いや皆さん猫とか犬とかね飼って、それが子供産んだらね、全然違うじゃないですか。それまでわがまま放題だったね、猫が自分の子供のためだったら何でもするってね、子供を守るためだったら本当に身を投げ出してね、やる、ことをするわけですね。で、だけども子供は全然それに感謝しないっていうね。まあ、みんな、私はみんなそんな風にしてきて、だから親っていうものは子供のために、ただ損をすることばっかりやる。ね、で、それと同じように、ブッダたちも菩薩たちも、自分がわざわざ損をするような形で衆生を守ろうとする、ね、っていうことですね。で、それが、自分のエゴを、乗り越えていく、道の一つなんだよ。だから、修行っていうのもなんか自分が得することをなんか、得ようとするんではなくて、損する道を選ぶんだよってね。で、これは、沢木浩氏の有名な言葉に、徳は迷い、損は悟りって言葉があるんですけども、得をするっていうのは迷いで、損をすることが悟りなんだ。で、まあ、まさに今日と一緒のところでね。だからわざわざ自分が損をする方向性でやっていく。ね、で、これはね、で、特に、なんていうかな、この世界の非常に生々しい現場だと、もうこの通りだと思います。ね。みんながあるものを奪い合った時に、どれほど、なんとかな、非常に苦しい、苦い、醜い争いになってしまうか。そして誰もが、得をしない。ね。それこそ、まあ、もう、どのうちでもね、起こるけども、例えば相続をするね。親の財産を相続する。で、その時に、子供たちが、もう争い合ってしまったら、もう、泥沼なんですよ。まあ、そういうケース。ね。まあ、うちの父は弁護士だったから、そういうよく、遺産管理のね、ことで、揉める現場でいろいろやってたみたいなんですけれども、だからそういうことって揉め出して、みんなが一人一人が権利を主張し始めると、もうどうしようもなく醜く辛いことになる、ね、だけども、まあみんながうまくいくようになればいいよね、ね、このみんなの我々の親の財産を使ってってね、いうふうになれば全部円満に収まって、誰もがいい方向に行く、ね、だけどみんながほんのちょっとずつ我を欲を主張すると非常に面倒くさくなる、ね、もうどの現場でもそうですね、学校だろうと職場だろうか、家庭だろうかですね、だからみんながちょっとずつそのエゴを出さないで、そういうふうに、損する方向でやるのが大事なんだよっていうのは、これはまあ特に大乗仏教の国の人にとっては分かりやすいと思います、ね、だけどもう一つね、水野さんが言ったのは、それと私が幸せでありますように、 つながりですね。で、これはね、私が幸せでありますようにっていうのは、なんていうかな、まあ、さっき今初手って言ったけどね、最初の部分ね、セラピーなんかで、ね、でこれ基本的な考え方はどういうことかっていうと、この、私らが私っていうものに対して誤解をして、でその本当の私に対して嘘の私でね、嘘の私を自分だと思った時に、その嘘の私っていうのはネガティブなエネルギーでできているから、常にネガティブなエネルギーを得る方向で動いていってしまう。でその時に、そのネガティブなエネルギーっていうのはどうやって得られるかっていうと、まあ破滅的な行動をすることでね、得られるわけですよね。だからこれ、こんなことして一体何になるのっていうようなことをわざとするわけなんですよ、我々は、ね、だからそうではなくて、このネガティブなことを得ようとする方向に働くんではなくて、私が幸せでありますようにっていう方向で行く、ね、まさにネガティブなものを求めるのが逆方向ですよね。で、それは、なんていうかな、自分の利益を得られますようにっていうのとは全く違うわけなんですよ。ね、で、だって自分の利益を得られますように、例えばね、水野さんの親がある財産を残してくれた。水野さん何人兄弟か知らないけどもね、3人兄弟だとして。3人兄弟が、醜く争いやったらね、これはもう地獄なんですよ、本当に。で、それは一人一人がなんか利益を求めてるのかっていうと、実はそうじゃないですよね。そうじゃなくて、もう三人が争い合うことで、とてつもない強烈なエネルギー、ネガティブなエネルギーが生まれて、とてつもない強烈なネガティブなエネルギーを喜んじゃっているエゴがいる。ね。だから、その、自分の利益ばっかりを求めてはいけないよっていう話と、私が幸せでありますようにっていう話は、一見矛盾しているように見えるかもしれないけども、全然それ矛盾していなくて、その自分の利益を求めよう、何のために、自滅のためにですね。いいですか。例えば3人兄弟で残りの2人の兄弟をやっつけて自分が利益を得て、それで済むかと、済むわけなくて、でそれが水の兄弟の破滅の始まりじゃないですかね。ってことは、そんなことは最初が分かってるわけで、じゃあなんでやるのって言ったら、破滅するためなんですよ。破滅するため。ね。だから、我々のエゴっていうのはそのぐらいねじくれ曲がってるわけね。だから、一見なんか利益を求めるように見えるけれども、本当はそうではなくて、本当にその人が望んでいるのは、すべてをぶち壊しにして、すべてを破滅に追い込むことなのね、ってことなんですよ。これはね、もう世の中っていうのはそんなもんですよって、まあ私は世の中のこと知ったような口をするけれども、絶対になんかみんなが自分の利益を求め合って、それをだけどそれは非常に健康的なことだよね、ではないわけね。利益を求めているように表面的には見えるけれども、本当は そんなことしたら破滅になるの分かってるから、だからその人が本当に求めてるのは利益ではなくて破滅なんだっていうことですね。でその時にその破滅を求めるのではなくて、自分が幸せであることを求めたらば、そしたらそれは兄弟と醜く争うことではないということははっきりするじゃないですか、ね、自分が幸せを求めるってことと兄弟で激しく親の財産争いをするっていうことではないわけですよ、ね、でこれはもう絶対に皆さん思い当たるところあると思います、ね、だから、それは表面的には相反するように見えるかもしれないけども、全然そうではなくて、全く一緒ですね。だからみんなが、水戸さんの3人の兄弟がそれぞれが私が幸せでありますようにって、念ずることができたならば、そしたらそこからは3人が醜く遺産争いをするってことは絶対に起こらないってことですね。で、損をする誰にとって、例えばエゴにとってですね。だけどもエゴにとって損をするように、まあ今生きなきゃダメだよっていうふうに、まあ今この文脈ではなってるけども、でもそれは一体何のためにって言ったら、エゴが損するってことは全体としてはいいわけですよね。だからそれは自分が幸せでありますようにっていうことになる。いや、こうなりますよ、これは本当に、うん、実際にだって世の中なんで揉めるかって言ったらそこら辺で揉めてるんだから、もしそこが克服できたら一人一人が幸せになるってことと、一人一人のエゴが損をするってこととは全く矛盾なく成り立つますね。はい、他に何かありますか。今日吉田さん何かあります。うん、じゃあちょっと、はい、
はい、今心と道が一致するっていう表現があったんですが、これはちょっとトランスパーソナル心理学とかだとですね、例えば井筒先生なんか対談してるヒルマンさんとかね、ああいう人なんかは結局魂みたいなのは想定してて、結局あるべき、まあ運命論じゃないですけどなんか道みたいなものがあると、でそれに沿って生きてると、いわゆる畜生とミハイが言う不動じゃないですけども、まあ、夜かみたいな形で、まあ、順調にいってると。だけどそうじゃないと努力すればするほどなんか道から外れて荒波が高くなってくっていうんですかね、なんかそういうあるべきなんていうんですかね、夜かじゃないですけど道みたいなものっていうのがあるって、なんかそういう考え方があるってことなんですか。どうなんですか。質問はだからその、まあちょっと運命論じゃないですけど、脳神経だけでこう考えていくとですね、昨日のマインドフルネスなんですけど、ある程度説明はつくんですけど、なんか一人一人のなんかこうやるべき天命みたいなものっていうのなんか。 あるんでしょうか。ちょっとなんか変な質問になっちゃうんですけど、生まれてきたなんかミッションみたいなの、はい、ええ、うん、っていうのはトランスパーソナル心理学あたりで、結局それフォーカシングなんかとも関係してくるんですけども、例えばアーノルドさんあたりなんかのあれをやっていくと、結局おのずからなんか実現する道みたいなのがあるとかですね、そういう考え方が結構あったりするんですけど、はい、ちょっとなんかまとまりがつかなくてすみませんけど、はいはい、
はい、さっきね、読むの私ごめんなさい、一つ飛ばしたんですけども、ちょっとここを説明すると面倒っていうかあれなんで、まあしょうがないですよ、まあ漢字のとこなんだけど、漢字のとこ飛ばしちゃったから、もう1行目から2行目に関してですね、だから今回の、ね、問いは、じゃあこの我々の修行っていうのは一体どうやったらいいのよってね、その時に先輩たちのアドバイスをきちんと受けて、それで自分、あなた自分勝手にやっちゃダメだよっていう、そういう導入なんですよね。でそして、じゃあそもそも仏法っていうのはどういうものなのっていうところで、右心を持っても上からず、無心を持っても上からずっていうものは仏法だから、そういう自分の心と道等が合っていないと、いろんな辛いことが起こってくるよ、それはトゲが生じてくるようなもんなんだよ、だからどう修行したらいいかっていうと、いろんな好きなものを取って嫌いなものを捨てるっていうようなことをしてはいけないんだよ。で、結局自分のエゴを捨てて、自分をわざと損するようなこと、それは動物たちの親だってしてるでしょ、慈悲の菩薩だったりしてるでしょ、そういうことをしなきゃいけないんだよっていうね、そういう、まあ、流れになってるんだけども、でその最初のね、そもそもじゃあ仏法っていうのはどういうものなのっていうところで、右心を持っても上からず、無心を持っても上からずってことは何が言ってるかっていうと、右心でも無心でもないんだよってことですね。でこの場合の右心無心って何、どういうことなの、心があるとか心がないとかね。でこれはね、これは、打って、ね、あるっていうね、やると、これはもう簡単に形あるものですね。で、無って言ったら形ないものになって、で、これはね、どういうことかっていうと、この、形があってもダメだし、なくてもダメだよね。ってことはどういうことかっていうと、これはある一つの平面にいる限りはダメだよねっていう話なんですよ。ね、で、一つの平面において、まあ例えば雲がある表、ね、そういう場所があるじゃないですか、ね、で雲があってもダメだし、雲がなくてもダメだよね。なぜ、もし雲がを私だとしている限りは、 雲があってもダメだし、雲がなくてもダメだし、ね、そうではなくて、我々が、雲ではなくて青空であると分かった時に初めて何て言うかな、仏法っていうのがはっきりしてくる。つまりそこで大きな転換が起こってくるわけですね。私とは誰かということに関して、だから、吉田さんの質問に戻ると、その、まあ、天命だとかね、なんとか、あるいは何かこういう方向でやるとうまくいかないとかね、いろいろ言われていたけれども、そのなんていうかな、もし私らが自分は雲に過ぎないんだ、ね、って思っていて、何かいろいろやってみたところでもう限界があるよねっていう、そういう話なんですよ。だからそういう限り、身と心に、体と心には、まあ、絶対に、なんていうかな、安楽になることはなくて。ね。じゃあどうやったら身と心は安楽になるの？で、ずっと言ってきてるのは、心に執着せず、いいものを取って悪いものを捨てるっていうことはしない。っていうことですね。つまり、なんていうか、我々のその thinking mind っていうものは、常にいいものを取って悪いものは嫌だっていう心じゃないですか。thinking mind っていうのはね。で、thinking mind って常に何かいいものを求めてしまう。名誉とか利益とか。ね。だから、取捨せず、妙理なきなりっていうのは、まあ、これは同じことで、取捨せずっていうのがあって、取捨してばっかりの人間がこの世界で生きるとなると、その人は何を求めるかというと、名誉と利益なわけですよね。だから取捨の心と妙理を求める心って全く一緒なわけですよね。なぜ？それは我々の thinking mind っていうのは、常にいいものを取って悪いものが嫌だっていう心であって、そしてその thinking mind が自分自身だと思い込んでしまったらば、我々は常にいいものを取る、悪いものは嫌だ、そしてこの世界を生きていくときは常に妙利ね、名誉と利益を求めるっていうことをせざるを得ないのね、得ないんですよ、うん、で、この名誉って言ったって、これ何に言ってんの、なんか、政府からね、勲章もらうことなのってね。そんな話じゃないじゃないですか。名利、何ですか、名利って、まあ、名誉と利益ね。名誉って言うと、まあ、普通、なんか、博士号を取ることですかとかね。国民栄誉賞を取ることですかとかね。あるいは、ね、文化勲章、アカデミー賞を取ることですかとかね。まあそんなことをすぐ思っちゃうけども、そんなことないんですよ。そんなったらもう私はあんま関係ないじゃないですかね。私らがノーベル賞を取るよ、ね、見込みなんかゼロなんだからね。だからノーベル賞を取るのが名誉だったらば、私らは関係ないんだけども、じゃあ皆さんは名利から逃れているかというと、全然逃れてないわけね。なぜ？だって人の評判気にするじゃないですか。私らは。自分が本当に何かしたいことよりか、こうすることで人にクールに見られることを選ぶじゃないですか。ね。だから、ってことは、その人はノーベル賞とか何とか関係なくたって、 やっぱり妙理を求めてるわけね。だから、なんていうかな、常に人からどう見られるかっていうものが命。まあ、これは日本人は嫌ってほど知ってて、例えば学校行く、何のために？本来勉強するためじゃないですか。だけど私ら学校に勉強になんか行かないですよね。何のため私ら学校行くんですか？それは私は何とか学校っていう卒業、何とか学校を卒業しましたっていう世間のイメージを得るためですよね。まあはっきり言っちゃいますよ、それはね。そうなんですよ。ね。だから私らは、ね、なんとか大学を卒業しましたっていうイメージのために、なんとか大学へ行くわけで。そのなんとか大学で何かを勉強したい。まあそれはついでに勉強するかもしれないけども、全然、それはついでの話であって、それが目的ではないわけね。だからほとんどの人にとって、なんとか大学に入学できた後はもうやる気失っちゃって、あの4年が遊んで暮らして、一応なんとか大学の卒業証書だけもらって、私はなんとか大学卒ですっていう世間のイメージを得る。だったらその人、それがまさに妙理なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、やっぱりそれは自分の thinking mind を自分だと思う。そしてその thinking mind っていうのはものすごく不安で、自分、すぐに壊れやすいの分かってるから、なんでものすごい安全保障、ね、が必要で。で、それの最も手っ取り早い安全保障ってもちろんお金ですよね。お金があればかなりの安全保障になるから。だから、ものすごい強くお金に対して執着するし、それから世間からどう見られるかっていうことにも執着する。ね、なぜ、thinking mind が、として生きている限りはそうせざるを得ないからですね。で、もし、その延長で、仏法修行をしようとしたならば、もう身と心にもう、非常に辛いものがあって、もう、トゲが刺さりまくるね、そっけとそぐ、トゲが生じてきてしまって、痛くて痛くてしょうがなくなる。ね、だから、そういう、主者の心とか、妙理のことを捨てなきゃいけない。そうするとまたね、これは、どっかになんか、一生懸命、ノーベル賞ばっかり狙ってる人とかね、なんかそういう人を設定しちゃって、ああ、あいつのこと言ってるんだよねって思うけど、そうじゃあなたのことなんだよね。だってあなたは世間からどう見られるかをやっぱり気にしてるじゃないのってね。そしてあなたは、ね、あなたがなんとか大学へ行ったのは、そこで勉強したいからじゃなくて、なんとか大学卒っていう世間からの見方を求めたからじゃないのってなったら、やっぱり妙理、もう、以外の何者でもないわけですね。だからそういうふうに生きている限り安寧でも安楽でもなくて、トゲが生じまくりっていうことですね。ね。で、私らが言ったこう、そもそもじゃあ何をやってるのって言ったら、この、thinking mind を、が私ではないんだよっていう世界観の転換がどうしても必要になってくる。それが不所得の心、何かを得ようとする心、ね、だからこれね、外宗だとね、あ、これは要するに悟りを求めてはいけないんだって、まあ、すぐそういうことを言うんですよ。だけどそんな話は全然なくて、私らが thinking mind として生きている限り、どうしても何かを求めてしまう。そしてそれ、そうだからその thinking mind が自分ではないんだよっていう世界へ入っていくっていうことですね。で、その世界へ入っていくためには、 ティンキューマインドの罠に引っかからないようにする。だからわざとティンキューマインドが一番嫌がるようなことをする、ね、損をすることとか、ね、でそれでようやくいつも得しようとしているティンキューマインドを手放していくことができるという、そういう話ですね。だから、ティンキューマインドが自分ではないんだよって言った時に、それは同時にじゃあ本当の私って何っていうものが出てくるじゃないですか、ね、でその本当の私って何ってところで、まあ、さっきでトランスパーソナルとか何とかね、まあ、いろいろ言われてたけども、まあ、それはまあどんな言葉を使ったっていいわけで、そういう、まあ、一方案では青空としての私っていう、ね、いうものが出てきて、その青空としての私として生きていく。だから今まで雲としての私で生きてきた人間が青空としての私として生きるっていう風に生き方を180度変えるわけですよね。で、その変える時にまずはこの雲としての私の特徴をよく知った上で、雲としての私の罠にはまらないっていう、そういう話ですよね。だからこの Thinking Mind っていうのは他人からどう見れるかっていうのが本当に大事で、大事だから、人に褒められたら間違ってたでもやってしまう、ね、で人にパチパチって言われなかったら正しいと思ってもやらない。なぜ？それはその人からどう見えるかが全てだから。それが正しいか正しくないかなんかはどうでもよくて、人が褒めてくれて吉田さん素晴らしいねって誰かに言ってもらえたらやってしまって、吉田さん素晴らしいね誰も言ってくれなかったらもうやらない。なぜ？それは世間に吉田っていう人がどう見えるかが吉田さんにとって全てだったらそうなるじゃないですか。で、吉田さんがもし Thinking Mind を自分だとしていたら、どうしたって世間の評判というのが気になってしまうんですよ。それはどうしてかな。あれどうしてだ。あ、そうか。Thinking Mind の私だったらば、Thinking Mind って形あるもので、その形の中には世間からどう見えるかが全てだからですね。
ちょっと、例えすごい無礼図下げるみたいなこと
で、もうここで大丈夫です
。例えば自分が何やりたいかっていうのを、何を食べたいかっていうのでちょっと 例を挙げたとすると、うん、世間的にはアメリカナイズされてるんで、ハンバーグが例えばものすごい評価が高いって言って、みんながハンバーグって美味しい、ハンバーグほど食べられるほど素晴らしいことはないんだって言ってた時に、営業とかでどうしても付き合いで食べてた時に、なんか違うと、でもみんながこれ美味しいって言ってるから美味しいに違いないと言った時に、ある時ふと吉野家の牛丼に入ったら、あ、これこそが俺も本当に食べたかったもんだったっていう、なんか発見するというような形にするとね、なんとなくお話は分かりやすいと思うんですけど、その時に吉田君にとっては牛丼だったんだけど、別の人にとってはそれはうどんだったかもしれないし、という形で、なんていうんですかね、それこそブッダのレベルまで行っちゃえばもう究極なんですけど、そこまで行かない人にとってのなんていうんですかね、プチ青空みたいなこうエゴがちょっと外れたところっていうのは、みんなやりたいものが違ってていいんでしょうかねっていう、そういうニュアンス。
吉野家入るのはみっともないことなんですよ。
え？
吉野家行くのはみっともないこと。
はい。
なわけね。
ええ。
世間、まあ、例えです。
ああ、例えて言うと。はいはいはい。
だから吉野家、ハンバーグを食べてる私っていうのはかっこいいわけ
です。かっこいいわけです。みんなのパシパシ。
吉野家行くのは恥なんですよ。
そうです。
はい。ね。はい。で、そういう非常に世間的には全く評価されない吉野家行くっていうことをして、うん、ね。でも、自分にとっては美味しい。じゃあどうするのっていうの、世間の評判を取るのか、それともじ 自分にとって本当に美味しいものを取れるか、はい、そういうことですね。
そういうことですね、
うん、はい、一つ取れます。
んいやでも私にとってはそれは牛丼だったんだけど、別の人にとってはそれはうどん屋かもしれない、
まあ、うどんでも、はい、うどんを食べることはみっともないことなんです、はいはい、世間的評価を受けないことなんで、はいはい、だから世間的評価を受けないことをあえてするってことはもう世間の評価は関係ないっていう世界に行かないと無理じゃないですか、うんうんうん、世間でほとんどの人にとっては世間の評価が全てなんですから、はいはい、だから実際に食べた味が美味しいかどうかじゃなくて、ハンバーグを食べているこの素敵な私、うん、吉野家行ってるみっともない私っていうのが吉野家さんすいませんあの結局 そこなので、はい、これまあこう言うとジョークみたいに聞こえるかもしれないけども、でも世間ってそんなもんですよ。
で先生よくおっしゃるようにね、正論病死っていうのがあって、
うん、
あと1週間だっていった時に、
うん、もう関係ないですよね、
うん、なんか違うものを食べた方が良かったんじゃないか、最後のやっぱりハンバーグなのかって言って、うん、終わってしまう可能性っていうのは高いわけですね、うん、ええということですよ、ええ、
はいはい、だから
まあ結局その切羽詰まった時にね、もうこれ食べて終わりってなったらもう関係ないじゃないですか。で本当に美味しいものを食べて死にたいって、で吉野の牛丼を食べることはかっこ悪いことと世間ではなっていても、それが美味しかったら食べればいいだけだし、ね、だからでその時になんていうかな、世間からはどう見えるかがとてつもなく気になる人と、そんなが一切気にならないで、本当に自分にとって食べたいものが何なのかだけが問題、ね、ってことは、ね、それねやっぱりもうどこまで追い詰められているかだと思うんですよ。だから例えばまあ食事ぐらいだったらね、何食べたってまあそんな余裕じゃないですか。だけどこれがもう差し迫ったね、非常に重たい病気になって、それの治療法となった時にね、その治療法が吉田さんにとって大事なのはたった一つしかなくて、効くか効かないかだけでしょ？ですよね。で、この治療法やってるかっこいい私なんで、まあ、関係ないじゃないですかね。この治療法やってるかっこ悪い世間からするとみっともない私なんで、もう関係ないわけですよ。なぜもうそこまで追い詰められてるから、その治療法の判断基準はたった一つしかなくて、これをこの治療法をやって病気を治して生きていけるのか、こうやってこの治療法でダメで病気治せずに死んでしまうのか、ね、だからそこまで問題をやってくると本当のものが見えてくるわけですね。でこれはこれも何週間か前に言ったけど、例えばスティーブ・ジョブズさんがスタンフォードの卒業式の時に、ね、言った有名なスピーチで、要するに毎朝鏡を見ろってね、だったかなで今日死んでも満足いくような仕事をお前はしてるのかってね。だ今日死んだ時に、死ぬっていう時に、世間から見てかっこいい私なのか、かっこ悪い私なのかも関係ないんですよ。本当に、自分にとって納得いくかいかないか。だって死んでいく時に世間からの評判なんてか、世間から見てかっこいい死に方しますなんてできないわけでね。そういうないわけですよ。ね。だから、そこまでやっと追い詰めてきて、初めて我々は世間から、どう見えるかっていうものから解放される。だけどもこれちょっと遅すぎるんじゃないのってね。それよりか本当に世間がどう見えるかなんて全然関係なくて、自分にとって本当にそれがどうかだけで本当の勝負っていうのはしていくべきじゃないのかって、そういう話ですね。でなんていうのかな、だから私 うん、私も結構身近にね、この世間からの評判だけが命っていう人を結構身近にいるんですよ。で、そうするとその人の全ての行動っていうのがたった一つの目的しかなくて、世間からこれをするのはなぜかっていうと、これをすると世間から称賛されるから、世間からどう見られるか、ね、もうそこだけに命をかけている、そういう人って結構身近に結構いるんですけども、そうするとなんかえちょっと全て私と違ってきちゃうの、ね、例えばお金の使い方にしたって、その人のお金の使い方っていうのは、そのお金を使うことで、世間からね称賛される、でこの世間から称賛されるためだけにお金を使う、本当になんかもっと経済的な理由によって使わないじゃなくてね、でそうするとお金なんていくらたって足りなくなっちゃうわけですね。当たり前だけどね。だって普通に家賃払って、食費払って、光熱費払って、交通費払ってっていうレベルのお金の使い方してる限りは大したことないけども、もしそれが世間からどう見えるかっていうもののためにお金を使い始めると、これはもうブレーキ効かないじゃないですか。ね、食費なんていくら食べたって大したことないわけで。ね、交通費だってそんな大したことないわけで。で、普通に、の生活費なんか大したことないんだけども、もしその人が世間からどう見えるかっていうことのためにお金を使い始めたら、もう破産一直線になるわけですね。だから全ての出来事は全部そうで、私は理解できないんですよ、そういう生き方が。っていうか、私があまりにも世間がどう見えるかを気にしなさすぎてるのかもしれないけれども、だってそんなこと気にしてる暇ないじゃないっていうね、っていうことですね。だからこの不所得の心っていうのも、この妙理ってなんでここで妙理が出てくるの、正直分かんなかったんだけども、でも世間を見ていくと、やっぱりこの妙利だと、ね、名誉と利益で、まあ、だけど利益よりか妙ね、名誉、世間からどう見えるかっていうことに命を懸けちゃうってことが大いにあり得て、でもそれを手放さない限り、トゲは抜けない、安楽にならないっていうことですね。でもこれも瞑想で深いところへ入っていったならば、どうでもいいわってことになるんですよ。本当にね、だからさっさとみんな瞑想で深いところ入っちゃおうよっていうとしか言いようがないですね。もうだけども瞑想で深いところ入っていくにも、まさにそこが邪魔しちゃうことになるからですね。だから私はそういう人に言いたいのは、その世間からどう見えるかを気にしている限り、非常にそれはつまらないでしょう。つまらないっていうか辛いでしょうっていうことですね。常に、まあ、はっきり言って劣等感の塊になるわけですよ。どんな評判得たって、それよりかいい評判の人はいくらでもいるわけだからね。ね、例えば女優さんたちって、まあみんな綺麗なわけですよね。だけど彼女たちはもう常にね、ものすごく劣等感と嫉妬と執着と非常に辛いものがあると、まあ見え見えじゃないですかね。だからそこら辺をね、まずはきちんと見ましょうよ、不所得心ってことでね。はい、よろしいですかね。そのあたりを見て初めてようやく 仏教の世界に入っていけるですね。で一気にもう入っていったらもうそんなのが一切気にならない世界へ行けます。本当にね。そしたら世間だからもうさっき言ったような自分がどう見えるかで最後の最後までそうなるわ。ある意味かわいそうなんですよね。だってそんなものが一切関係ないそういう世界を知らずに終わってしまう人生だから、ね、だからせっかくね皆さんこんな私のポッドキャストまでたどり着いたんだからしっかりと瞑想してそんなものを全部突き抜けて、そんなものが一切関係ない世界へさっさと入ることをお勧めしますね。そしたらねえ、だって未だに何とか大学を出たことが劣等感だとか優越感だとかって思う。だって私は何とか幼稚園を出たことなんて気にもしないじゃないですか。でな私はパール幼稚園でも出たんですけどね、私はパール幼稚園を出ましたなんてことは言わないですよね。それと一緒にもうそんなあたりでなんかやるのはもうやめましょうっていうことですね。はい、じゃあね、一応今日はそこまでにします。衆生無辺誓願動3回読みます。
衆生無辺誓願動仏道無常誓願状衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無常誓願状衆生無辺誓願動煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無常